週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
突然ですがね、皆さん、その最近ゲームセンターっていうものに行くことってありますかね。
最近は、子供の頃はよく行ってましたけど。
ですよね。でもやっぱり最近行かないくなったなって人多いですよね、はい、ところが最近このゲームセンターに復活の兆しがあるんですね、うん、今週はそんなゲーセンビジネスの最新動向をお伝えします。どうぞお楽しみに。ウィークリートレンドキーワード、トレンドキーワード、週刊日経トレンディ。このコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺発行人と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすくスピーディーに解説しましょう、はい、それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、ギャラクシー S6 エッジ。
サムスン電子のスマートフォン、ギャラクシー S シリーズといいますと、なんか最近人気がちょっと伸び悩んでいて、日本市場から撤退するんではないかっていうふうに報じられたりなど、今一つ振るわない状況が続いているようですね。
そうですよね。このギャラクシー、2013年にはね、ソニーのエクスペリアと並んで NTT ドコモの2トップに選ばれたんですよね、はい、ところが実際の販売台数はソニーに大差をつけられて、2010年も伸び悩んだんですよね、はい、そんな中で起死回生を図る今年のフラッグシップモデルがこのギャラクシー S6 エッジになるわけですね、うん、でこれ最大の特徴は独自の有機 L ディスプレイなんですね、左右の両端が湾曲しているんですね。
そうなんですよね。これ横の部分にまでディスプレイ回り込んでるんですよね。
そうなんです。でベゼルがとても細いのでね、手に取るとまるで画面だけ持ってるような、そんな感覚になるんですね。
でそのディスプレイなんですけれども、うん、視覚効果だけではなくて実用性もあるんだそうです、はい、画面がオフの状態で、うん、その湾曲している部分をスワイプするとですね、うん、今の時刻ですとか、うん、お天気、最新のニュースといったものを表示してくれるそうです、うん、でそれに着信がありますと湾曲している部分が指定した色で光りますので、うん、電話を伏せた状態でも誰から着信があっているのかというのが分かるんだそうです。
そうなんですね、うん、それにね、スマホとしてのスペックと使い勝手では現時点では実は最高レベルなんですね、はい、構成のなサムスン独自の CPU、 高精細で高コントラストな有機 EL 画面に、それに加えて起動がとても速いカメラ、そして精度の高い指紋センサーといったようにね、もうこの日常の使い勝手に直結する部分、そこに工夫が多いんですよね。
なるほど、うん、ただ前のモデルに比べて後退した部分というのもあるんですね、はい、特に気になるのはマイクロ SD カードに対応していない、うん、ということなんです、うんうん、そして一括払いで9万円を超えるという、まあ高級品なんですが、うん、本体は防水になっていないというところもあるそうです、はい、まあ、上級ユーザー以外にも勧められる端末なんですが、うん、まあ、こうした点には注意が必要ですね、
はい、その2、ライジン。
まあ、ここしばらくですね、うん、このレッドブルですとか、うん、モンスターエナジーといった海外勢が目立っていた日本のエナジードリンク市場、うん、まあ、この週刊日経トレンディのポッドキャスト版では、うん、第354回でご紹介しているので、うん、ぜひこちらの方を、チェックしていただきたいんですけど、
はい、ないんですか。
あ、そうですか、はい、でここにですね、はい、あの栄養ドリンクの元祖、はい、大正製薬が参戦したのがこのライジンということなんですね、
は
い、
そうなんですね。でこの大正製薬エナジードリンクライジン、これは4月に発売になったんですよね、はい、でこの大正製薬の看板商品といえば、はい、何ですか。
リポビタン
で、もちろんそうですね、はい、まあ、栄養ドリンクですね。でこの栄養ドリンクっていうのは海外ではね、エナジードリンクというふうに、まあ、訳されているわけですね。
ということは同じものっていうことなんですね。
そうなんです。でこのレッドブルー、これねすごく大人気になりましたけど、はい、これもリポビタン D のその開発をねヒントにしたっていうふうに言われているんですよね。
そうなんですね、
はい、でそのレッドブルーが今やエナジードリンクのその代表格みたいになってるじゃないですか。だからそういった意味で面白いですよね。
でこのライジンというのはですね、うん、ただの新商品ではないんですよ、はい、実は3年前から、うん、ライジンジャパンという会社が、はい、同じライジンという名前で、うん、商品を発売していたんですね。
そうですね。
要するにこのライジンジャパンという会社は、うん、実は大正製薬の子会社だった ていうことなんですよね。
そうなんです、はい、これね、前もねここの番組で確か紹介したことがあるんですよね。だから何が新しいのっていうことになって、ライジンっていう言葉とかは聞いたことあるかと思うんですけども、これまでのそのライジンっていうのはそのあえて大正製薬というブランドをね前面に出さないで展開してたわけですね、うん、3年間は売り続けてたわけなんです、はい、で今回何が違ったかっていうと、要するにこの売り上げとかねそういうのを伸ばす販路を拡大するために販売元というのを変えたわけですね、
はい、
でそれで新しいライチンのパッケージこれ見てください、はい、シンボルマークどうですか。
この赤いワシのマークというとも
うね
大正製薬の象徴ですよね。
そうですよね、うん、それがパッケージのこう前面に大きくあしらわれてるってことはどういうことかっていうともう本当に本気度を感じますよね。
なるほど、
うん、
以前のライジンというとですね、うん、強い生姜の風味とか辛みっていうのが特徴的な味だったんですけど、はい、ちょっと飲んでみていいですか。うん、今回は比較的飲みやすくなってますね、うん、
はい、
まあ、基本的には味を踏襲しているんですけれども、うん、まあ、ジンジャーの味香りがするということですね、
うんうん、
まあ、炭酸のガス圧っていうのが結構強めになっていまして、はい、ガツンとくる味わいですとか飲み応えっていうのが特徴になってます、
うんうん、
まあ、レッドブルだとかモンスターエナジーっていうのはどちらかというとこう飲みやすさっていうのを追求した商品なので、
うんうんうん、
それとはかなり雰囲気の違う商品になってますね。
そうですね、まあ、生姜っていうところもねすごく日本人にはこう馴染みがあるじゃないですか。
そうですよね、
っていうところも強みにしたいということだと思うんですけども、この栄養ドリンクの、ね、元祖がレッドブルーとかモンスターエナジー、それに対して、まあ、迎え撃つといいますかね、そういう形になるわけですよね。このエナジードリンクのマーケット実はずっと伸びてはいるんですけれども、まあ、これからもねなんかちょっと目が離せない市場ですよね。
そうですね、まあ、やっぱり広島出身の発行人の一押しは、はい、うん、カープエナジーだったりするんですか。
なんかありましたね、それはね、
ね、その辺は
カープね、
そうそうそう、
エナジードリンク、
うん、
でも今どこで売ってるんでしょうね。でもただカープ女子の間ではすごく飲まれてるかもしれないですよ。
そのカープエナジーの詳しい情報はこちら。
出ない出ない
出ないですか。
出ない、はい、その3、スナックワールド。
ゲームにアニメ、漫画におもちゃ、それから映画といったところまで去年大ヒットを飛ばした妖怪ウォッチ、はい、これに続く新しいタイトルとしてレベル5が発売したのがスナックワールドです、
はい、このスナックワールドね、任天堂 3DS とスマートフォン向けのゲームとして作られたんですね、
はい、
で主人公のチャップという少年が出てくるわけですけども、はい、魔法使い少女のマヨネといったような非常にその個性的な、ね、仲間と一緒に冒険を繰り広げる、まあ、いわゆる王道のロールプレイングゲームなんですね、
はい、
で作品中ではスマホとかコンビニといったようなその現代の商品サービスというのが取り入れられているんですよね。
これがテレビ東京系列でのアニメですとか、うん、東宝での映画化、はい、そして小学館のコロコロコミックで漫画化されるといったように展開されていくんですね、
うん、
おもちゃの方はタカラトミーが関連商品を販売します、うん、商品化されるのはクリスタルソードや盾、うん、鍵といった、冒険に必要な装備のアイテム群、これジャラって言うんですけれども、はい、
ジャラね、
はい、うん、これがランダムに一つ入ったトレジャラボックスというものなんだそうです、
うん、
でジャラはキーホルダー型のおもちゃでして、うん、なんとこれにNFC チップが搭載されているんですね、
はい、
でそれを 3DS ですとか、うん、対応したスマホで読み取ると、うん、ゲームの中で同じジャラを手に入れやすくなって、うん、ゲームを有利に進められるという仕組みになっていると。
なんかこの辺なんか似た感じですよね、妖怪ウォッチのなんかこう楽しみ方というか ね、
う
ん、っていうのをちょっと形を変えたということなんですが、実はね今後リアルの有名ブランドとコラボしてこのジャラを作る予定もあるんですね、
うん、
でこれは妖怪メダルにはなかった仕掛けでね、子どもの収集力をより刺激するアイテムになりそうです、
うんうん、一方今年は妖怪ウォッチの方も強化されます、
はい、
新しいキャラクターが登場するアニメが7月から放送されたり、
うん、
スマホ向けの妖怪ウォッチプニプニといった新作が目白押しです、
うん、
で夏にはですね好調なユニバーサルスタジオジャパンに体験型のアトラクションができたりと、
うん、
まあ、妖怪ブームも続きそうですね、
はい、その4、成田空港 LCC 専用ターミナル。
4月8日にですね、はい、成田空港に新しいターミナルがオープンしました、うんうん、はい、これがいわゆる LCC、うん、格安航空会社専用の第3ターミナルということなんですよね。そうですね、
まあ、いろんな意味で注目を浴びてますよね。でこの新しいターミナルっていうのは、まあ、いわゆる LCC の利用者が増えてきているというところに対応しているっていうところと、あとそのハブ空港としてのね、こうなんていうんでしょう、力をより高めるといった意味で急ピッチで建設が進められてきたんですね、
うん、まあ、ここは徹底した効率志向で設計されていまして、うん、はい、天井の配管がむき出しになっていると、はい、でしかも、うん、空調の効率を上げるという理由でですね、うん、搭乗ゲート付近以外は窓がないって言うんですよ、うん、
あ、はいはいはい、
なんかすごいなという感じなんですけれども、はい、で建物はまあ、結構狭めで、うん、混雑する時間帯は、うん、チェックインカウンターの周辺が人でごった返すんだそうです、はいはい、まあ、初めて利用する人はちょっと戸惑うかもしれないですね、
まあ、そうですよね、まあ、ただねそういったとこはその LCC だからという意味である程度ねその我慢できる部分かもしれないですよね、はい、うん、ただしちょっと不便に感じたところがあって、それは何かっていうと駅とか駐車場といったようにそのこれまで利用していた施設からね遠いんですよ。
あの飛行機で移動するっていうと、うん、どうしても結構キャリーケースも含めてスーツケースだとか、はいはい、大きい荷物を持って歩くっていうことが多いですから、うん、まあ、そういった施設から遠いっていうのは結構辛いですよね。
そうですよね、うん、で例えばねジェットスターだとかがこれまで利用していた第二ターミナルですね、こっからはおよそ500メートル離れてるんですね。で500メートル結構ありますよ ね歩くとね、はい、で鉄道の駅から急いで歩いても、あるいは連絡バスを使ってもおよそ10分以上かかるんですよね。
遠いな、それはちょっと遠いですね。
結構ね飛行機に乗る時にこう気がね
せ、ね、いてる時があるんですからね。
そうだからこう急いでっていう時にそこまでっていうのと、まあ、それを計算に入れて前に出ろよっていうことなんですけどね。
まあそういうことですけどね、はい、で一方でですね、うん、このターミナルで異彩を放っているのが物販なんですよ、はい、あの春秋航空日本が運営する、はいはい、スプリングショップ春、はい、もう春だらけですけれども、はいはい、こちらはですね、この春秋航空日本が就航している広島、香川、はい、佐賀の特産品が集められているんですね、うん、で春秋航空日本によると、うん、東京では手に入らないものを集めましたということでですね、うんうん、各地のアンテナショップでも手に入らないような珍しい品物が多かった、うん、ということなんですね。
広島入ってますからね、はい、なんだろう手に入らないものってちょっと気になる、うん、
気になりますよね、はい、まあ、もみじまんじゅうでないことは確かなんでしょうけれども、ね、はい、まあ、このようにその LCC ターミナルならでは の、 その独自でなおかつ楽しい取り組みっていうのが増えてくると、うん、まあ、そのターミナル自体の魅力も増すかもしれないですよね、はい、
でこの成田空港の第3ターミナルなんですけども、ジェットスタージャパンをはじめとしてね、バニラエア、そして春秋航空日本、さらにチェジュ航空といった LCC が利用します。
一回乗ってみたいですけどね、うん、
その後ゲームセンターの逆襲。
家庭用ゲーム機ですとかスマートフォンが普及して以降、うん、ゲームセンターには逆風が吹き荒れていると言われますよね、はい、これはもうゲームセンターの市場自体が縮小しているということのようなんですけれども
。そうなんですね、去年の、ね、消費税の増税ですとか相次ぐ電気料金の値上げというのが経営を直撃しているんですね、はい、でゲームセンターというとね100円玉を投入して遊ぶビジネス形態ですよね。
そうですね、
なのでその小刻みに値上げができないっていうことが致命傷になってるわけですね。
なるほど、
1980年代には2万店があったゲームセンター、そんなにあったんですよね、はい、今では3分の1程度までに落ち込んでるんですね。
まあ、その3分の1にまで減ったっていうとすごい壊滅的という印象があるんですけど、うんうん、まあ、これほどの逆風を受け続けながらも、うん、今もなお6000店ぐらいは生き残ってるってことですよね。
まあ、そうですよね、なのでゲームセンターは底力のある産業だというふうな見方もできるんですね、はい、でゲームセンターのゲーム、いわゆるアーケードゲーム、これには最新テクノロジーの見本市としての側面というのが強いんですね、はい、でソフトごとに最適化したハードウェアの採用ができて新規軸のゲームを開発しやすいからなんです。でそうした新作が定期的に出てきて人気を、まあ、支えているということなんですよね。
そうなんですね、うん、じゃあ、 番組の後半では、はい、この復活に向かうゲーセンビジネスについてちょっと解説を伺いたいと思います、うん、はい、以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、 番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回はね、ゲームセンターの逆襲と題してお届けします。
市場の縮小が叫ばれているゲームセンターなんですが、うん、先ほど新作のゲームに支えられている部分があるというふうにおっしゃっていましたね。
そうなんですね。例えばね、ここ5年ほどアメリカの家庭用ゲームソフト市場で大ヒットしている音ゲー、これ音楽ゲームのことですね、
はい。
これは1997年に日本で生まれたアーケードゲームのビートマニアというのが元祖なんですね。それに最近のスマホアプリだとコナミのドラゴンコレクションのようにね、有料のカードを手に入れてバトルを楽しむものというのが多いんですね、
はい。
これもアーケードゲームの三国志大戦といったタイトルがルーツなんです。
そして今年はですね、うん、スターウォーズバトルポッドといったように、
はい、
新機軸のアーケードゲームが久しぶりにゲームセンターに投入されまして、
うん、
女性やシニアといった新しい顧客を取り組む動きが活発になっているようです。
そうなんですね。でそういったその新機軸ゲームの投入と同時にね、実はレトロゲームの人気というのも再燃してるんですね、
はい。
でその象徴ともいえるゲームセンターが東京の高田馬場にある高田馬場ゲーセンミカドインオアシスプラザなんですね、
はい。
でここはカプコンのスーパーストリートファイター 2X といったようなね、1980年代から90年代の格闘ゲーム黄金期を象徴するような名作がずらりと並んでるんですね、ゲーマーの聖地といった趣ですよね。
なるほど。でこちらミカドなんですけれども、うん、昔ながらのゲームセンターの姿を維持する戦略で、
うん、
30代から40代の男性客、
はい、
こちらを中心に驚くほど盛り上がってるみたいですね。
そうなんです。で、ね、見た目は、ね、古いゲーセンなんですけれども、その中身は最新といえるものなんですね、
はい。
連日のようにゲーム大会を実施していて、その様子をユーストリームでね、全世界にネット配信してるんです。ちなみにね、大会に使われるのはトーナメント戦を行いやすい格闘ゲームが主体なんですね。
ところがですね、
うん、
時には恋愛シミュレーションゲームのときめきメモリアル、
うん、
教えてユアハートといったようなものを題材に、
はい、
独自のルールで勝敗をつけたりして、
うん、
この店ならではの大会が行われるということもあるんだそうです。
そうなんですね。で、こうしてミカドはね、今では海外のゲームファンがこぞって訪れる観光地としても知られるようになったんですね。で夕方以降だとか、あるいは週末にね、行けばね、立ち見が出るほどの店内に当たり前のように外国人の姿が見られるんですよね。
クールジャパンですね
確かに
最近のゲームセンターって言いますと、明るい照明でこうファミリー層の来店を促しているという感じが一般的ですけれども、
うん、
これとは対照的にミカドの照明はかなり控えめになっています、
はい。
でこれはレトロゲームがブラウン管のモニターを使っているというのが理由でして、うん、店内が明るいと画面が見えにくくなるからなんだそうです。
なるほど。
それがちょうどこう常連たちが集うライブハウスのような雰囲気を生み出して、
うん、
ゲームマニアたちに愛される空間を生み出しているということなんですね。
店内のその空間というか雰囲気ですね、それも重要なわけですね、
はい。
で一方でね、最先端を行くゲームセンターの流れというのはターミナル駅の近くだとかショッピングモールの中にある大型店で見られるんですよね、
はい。
でどのお店も音楽ゲームや占いゲーム、クイズゲームといったようなその万人向けのゲームを入り口近くに配置して入店の敷居っていうのを、ね、下げてるんですよね、
うん。それによって女性とかファミリー層の比率が極めて高くなっているようなんですけれども、
はい。
こういった新規顧客の心をつかんで人気を回復させつつあるということなんですね、
はい。でね、それを象徴する新作ゲームがセガのエーデル砂場なんですね。
砂場、
はい
はい。
でゲーム機の中に手につかない特殊な砂を使ったリアルな砂場を用意したんですね。
あ、やっぱり砂場なんですね、
うん。で子供がその砂場で山を作ると、頂上が雪化粧で覆われてね、谷を作れば小川が出現するといったように、その砂場の様子がリアルタイムで変化するという不思議な仕掛けになってるんですよ。
これ現物見てみたいですよね、
うん。
でその秘密はですね、
うん、
砂場の高低差をセンサーで読み取るという技術にあるそうです、
うん。
で、砂場の真上に設置された投影機を使って、プロジェクションマッピングで砂場の上に映像を投影するという仕掛けなんですね。
プロジェクションマッピングですね。
最先端技術ですよね、でこの画期的な仕組みで子どもの心をがっちり捉えることに成功しています。
なんか捉えてしまいそうですね、もうね。でね、このエーデル砂場というのは3世代で遊べるゲームを目指してるんですね、で親子連れだけではなくて、おじいちゃんとお孫さんがね一緒に遊ぶ姿も見られたりとか、顧客層もね変わってきてるんですよね、
それと最近はスマホアプリですとか、携帯用ゲーム機の人気作品がゲームセンターに入ってくる動きというのも活発化しているようですね。
そうですね、今年の新作ではポッケントーナメントですとかね、モンスターストライクマルチバーストといったようなタイトルが注目株になってるんですね、どれも子供や若い女性に支持されているタイトルでね、例えばモンストは圧倒的な大画面でプレイできるといった魅力をね備えてるわけですね。
こうしたゲーム側の新機軸に加えて、新しい顧客層を取り込む工夫として、最近はゲームセンターにもスイカやエディといったプリペイド方式の電子マネー、こちらが導入され始めました、ユーザーにとっては小銭を持たなくて済むというのが最大のメリットですよね。
確かにね、そうですね。でね、この電子マネーの導入はゲームセンターの運営側からするとワンコインという物理的な制約がなくなるというメリットがあります、でワンプレイ120円といったようにその値上げができますよ ね、
ですね。
そして自由な料金設定もできるんですね。で2017年に予定されている消費税増税への対応も簡単になりますよね。
それにですね、ユーザーがプレイした回数ですとか、どこまでゲームが進んだかといったようなビッグデータ、こちらを集めることができるようになって、それらをゲーム作りに反映させることができるということなんですね、電子マネーの導入がゲームセンターの復活に今後大きく寄与する可能性というのが注目されています、
そしてこの春の最注目のタイトルが先ほども出てきましたが、スターウォーズバトルポッドですね、でスターウォーズシリーズの最新作フォースの覚醒がね12月に日本で公開されるっていうことね、何度もお伝えしたかと思うんですけども、それに先立ってバンダイナムコエンターテインメントが制作してアメリカに続いて日本に導入しました。
でこのゲームはですね、椅子に座ると半円状のドームスクリーンが視界いっぱいに広がりまして、スターウォーズの登場人物さながらの大迫力のシューティングゲームが楽しめるという内容になっています、
バトルポッドで遊べるステージというのは5つあるんですね、デススターの破壊を目指すヤビンだとかね、森を地面スレスレで抜けるエンドアといったような映画でね馴染みのあるシーンが中心なんですよね。でね、すごいのはベイダーズリベンジですね、これはスターウォーズエピソード4でデススターを破壊された後のダースベイダーを主人公とする物語なんですね。でこのゲームでしか楽しむことができないだけにファンを引きつけてるんですね。
それにバトルポッドで面白いのは、ゲームマニアと初心者で結果にあまり差が出ないことなんだそうです、ゲーマーは視点を画面の中央に固定してみる癖があるそうでして、ドーム型のスクリーンになるとこれが通用しないらしいんですね、ゲーム初心者のように首を振って周囲を見回した方が状況を把握しやすくて、バトルポッドでは高得点を出せるというわけなんですね、ゲーム好きの子供に付き合ったお父さんが、一緒になって得点を競ってもいい勝負ができそうということなんですね。
なんかお父さんの方が夢中になって子供をほったらかしにしそうな感じもしますけれど
それもありそうですね、
でね、これらの新機軸のゲームの登場だとかね、往年のレトロゲームの復活ということでゲームセンターはその魅力を増しているんですよね、久しぶりにねこう行ってみてもいいかもしれないですよね。
そうですね、今発売中の本誌日経トレンディ6月号には復活に向かうゲーセンビジネスについて詳しくご紹介しています。ぜひチェックしてみてください、バービックアップ、今週はゲームセンターの逆襲と題してお届けしました。
サタボーズ J、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は ゾンビ好き波多坊さんをお迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回ご紹介いただくゾンビものは何でしょうか。
ゾンビものですね。
違うんですか。
今温存してるゾンビネタがありまして、それをもうちょっと後でぜひご紹介させていただきたいなと思ってます。
じゃあ今回は、
はい、今ゴールデンウィーク真っ只中だと思うんですけれども、はい、もうこれが終わると次夏の予定に立てるようになるんじゃないかなと思うんですけども、はい、その夏の予定にぜひ候補に一つ加えてほしいなというもので、うん、宮城県の篠巻市雄勝町というところにできます、はい、子ども向け複合体験施設の森海明日という施設をご紹介したいなと。
森海明日、はい、資料を見ると、うん、アルファベット大文字で森海明日、明日はウイアワ明日の明日ですね、うん、というふうに書いてあるんですが、うん、まあ、どういった施設になってるんですか。
こちらですね、一次産業版のキッザニアと言われているような施設なんですけども、うんうん、こちらすごく自然が豊かで、うん、森 もうこの名の通り森も海もある場所にありまして、うんうんうん、で地元の例えば漁師さんが漁業の体験の講師になってくれて、漁の仕方だったり、あと例えば漁に使う網の作り方を教えてくれたりするようなことを教えてくれる施設というふうになってます。
いいですね、それは。
農林水産業のキッザニアっていう、まあ、ことになるとは思うんですけれども、やっぱりその地元の豊かな自然を生かして、まあ、子どもさんにそんな体験をしてもらおうということですよね。
でこちらがさらに注目したいのは、まあ、当然その石巻市というふうに聞くと震災をちょっと思い浮かべる方もいると思うんですけども、こちらやはりちょっと被害に遭ったエリアで、その町のですねシンボル的だった学校をですねクラウドファンディングでお金を集めてリニューアルしてというような、まず施設なんですよね。でさらにいわゆるそれでいろんな施設を作るっていうのはあるんですけども、やはりただ一回行くとかっていうのはどうしても続かなかったりすると思うんですけれども、来て楽しんでもらえるような施設を作るというコンセプトでこの施設がまずできたと。
なるほど。
でさらにその漁師の方がその体験というのは、地元の雇用の創出にもつながるというようなことも考えて、
確かに、
で各その土地が持っている資源を有効に使おうと、でさらに泊まってもらって、まあ、お金も使っていただこうというような考えでできていると。
その施設に泊まるってことですか。
そうですね、はい、ただ宿泊費もすごい安くて、一泊二食付きで、大人が8000円で子供が6400円くらい。
へ
ー、じゃあこれはぜひね、夏休みの予定の中に入れたくなるような。
そうですね。でも例えばどういう体験がこう盛り込まれてるんですか。
そうですね、今まだ予定で、夏に開業予定ですので、予定なんですけれども、漁業体験、でこちら例えばホタテやカキといった養殖を体験したりだとか、林業の方は枝打ちなど森の整備をすると、あとは農業の方で種をまいたり雑草を取ったりみたいなところがあったり、みたいなところもあるんですけど、こちらいろんな企業が協賛に結構注目してついてまして、例えばその体験の内容を動画に撮ってそれを編集する IT 体験みたいな、そういう一次産業は中心なんですけど、ちょっとそういう、デジタルの体験ができたりとか、結構広くいろんなことができるというふうになってますね。
なんかいいですね。そういうその体験ってもうなかなかできないじゃないですか。
そうですね、その、特に都市部の子どもさんにとっては得がたいその自然との触れ合い、触れ合い、あるいは職業体験っていうのができて、なおかつその地元にとってもそのいろんな意味でいい波及効果があるっていう部分がすごく魅力的ですよね。
人も来てくれて、漁師さんたちも子どもたちと触れ合うこともできて、それがさらに雇用につながるとすごくそれはいい形だなっていうふうに
思
う。
本当にいろんなことがいいように全てウィンウィンウィンじゃないですけど、
本当そうですよ
ね。そういうことですよね。
あとやはり夏休みとかはいいんですけど、平日とかって困りそうなんですけど、企業の研修でも使うような提案をしていて、もう結構ですね、大きな企業がですね、すでにオープン前なんですけど、利用してまして、アサヒホールディングス、グーグル、ジョンソン・エンド・ジョンソンなどがいろいろ利用しているというところで、ちょっといろんな利用の形を提案して継続していこうと そんな感じで考えてるみたいですね。
まあ、その閑散期であっても、その小中学校の林間学校に相当するものだとか、そういうところで利用しても良さそうですよね。わかりました。さあ、それではハタボーズスコアに参りましょう。この森海明日のホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、また長い文章になるんですけど、
拝聴します。
どこまで長くなるかちょっと見物だよね。
復興支援だとかっていうとちょっとハードル高いんだけど、うん、これだと参加しやすいよねど10点で
参加しやすいよねどってもう本当に取ってつけてるからですね。ただその参加のしやすさでそこで得られる意義の高さっていうことを考えた時に、やっぱこの森海明日ってすごく応援したいですよね。
そうですね、
うん、ぜひ皆さんもチェックしてみてください、はい。ということで、ハタボーズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる情報をお届けします。ということで、今回ご紹介しましたのは、宮城県石巻市雄勝町にこの夏オープンする、子ども用の複合体験施設、森海明日でした。ハタボーさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディ、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということで、はい、実は今日この収録スタジオって普段に比べて全然人が多かったですよね。
ワイワイガヤガヤしてましたね、うん、
というのもですね、はい、ゴールデンウィーク明けぐらい、まだちょっと日時未定なんですが、はい、なんとこの週刊日経トレンディの一部分がですね、うん、日経電子版で映像で配信されるということでですね、
そうですね、
普段ラジオなので、まあ、見えないのをいいことにですね、汚い格好で収録現場に来たりですとか、あと台本とか資料にね、こうしっかり
ちゃとか、ね、
こう書き込みをしたりしてるんですけれども、それができないのって結構つらかったですね。
だからやっぱり音声と映像って全然またね違うんですよね、だから結構今汗ばんでたりとかね、
変な汗出ましたね、
変な汗出ましたね。まあ照明が暑かったっていうのはありますけどね、
まあ始まったばっかりですので、例えばその視線が泳いでるですとか、やたら下の進行表に目が落ちてるとかですね、まあ、そういったところはあるかもしれませんが、もしよろしければですね、日経電子版、こちらは多分無料でご覧いただけるはずですので、チェックしていただければというふうに思います。
そうですね、ちょっとこう回を重ねるごとに進化していって、面白いね、映像もそしてこの音声のねポッドキャストもまた進化させていきたいと思いますのでね、
はい、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫高志でした。